春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春乃組のご協力でお送りします。はい、7月29日です。もう8月もね、目の前ですね、はい、
そうですね。
祇園祭も
終わりましたね。
もうそろそろ終わりますね。
はい、
はい、8月1日には、各花街で八朔行事が行われます。
そうですね、
はい、で八朔の朔という字を、1日というふうに読みますけれども、
はい、
この八朔は8月1日のことということなんですね。
そうですね、
はい、で本当はこの元来この八朔は頼むとか頼み武士などと言います。で頼む人、まあ、例えばお世話になった方へのお礼をする日のことを言いまして、
はい、
この日花街では芸事のお所さんやお茶屋さんなどへご挨拶回りをいたします。
そうです、はいはい、
ね、まあ本当に暑いのね、
も
う月来て
もう一軒ずつ ねおめでとうさんどす言うて ね
相変わります。
ぜずお頼申します
ということでございますね、はい、ということで今日も春乃と
京子の
乙女な時間、どうぞお楽しみくださいませ。
はい、
でさては、さて、
はい、今日のゲストは保健師と、カレー指導士そして調香師でいらっしゃいます酒井美里さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
お頼申します。
よろしくお願いします。
とても綺麗な、
ね、はい、もうじーっと見てたい。
そうでしょ、
見惚れますよ、
ね、ありがとうございま す、
ね、リスナーの皆さん残念やね、残念ですけどお顔が見れない。
お写真で確認してください。
、はい、
ね、早速なんですけれども、はい、自己紹介をしていただきたいと思います。
はい、先ほど、保健師高カレ指導士という資格の名前の紹介がありましたけど、保健師という仕事はですね、地域住民の方の健康を守るというのがそもそもの仕事なんですが、大学卒業後京都府下の市町村の保健センターで保健師として仕事をしておりまして、その後医療機関の方の人間ドックの方で保健指導の方に従事をしておりました。で今から3年ぐらい前ですかね、
はい、
ちょうどその予防医学を長年ずっと勉強していたんですが、
はい、
その中で五感と、健康というところをちょっと知るきっかけがありまして、うん、それをちょっと勉強するために3年ほど前に医療機関の方をちょっと退職させてもらいまして、はいはい、現在はうちの夫は調香師という香りを扱う仕事をしているんですが、はい、その夫と一緒に香りを作るサロンと会社の方を一緒に運営しております。
なるほど、
香りを作る
んです、
はい、
でただ単に香りを作られるのではなくて、
はい、
お一人お一人に
そうなんです、
あった香りを、
はい、
っていうことなんですね。
そうなんです。香りっていうのは非常にパーソナルなものでして、はい、それぞれその方々のお話を聞きながら、
はい、
香りを実際に20種類から30種類、まあ、香りは嗅ぐっていうふうに言うんですけど、まあ、それを香りを聞きながらですね、その方の、まあ、今まで歩んでこられた、まあ、人生と振り返ったりとか、まあ、これから先に思いを馳せたりっていうような形でゆっくりとお話をしながら一つ一つ香りを体験してその方だけの香りを作るっていうことを、まあ、やっております。
はい、例えばそれどういうふうな効果があるんでしょう。
そうですね、
はい、
例えばなんですけど、
はい、
私の専門の高カレ医学というものは、
はい、
いわゆる健康長寿医学って言われてるもんなんですが、
はい、
健康に長生きするために必要なこととして、うん、まあ、いろいろ運動とか食事とかはあるんですけども、うん、五感をしっかり使う、
はい、
まあ、正しく使うということが、まあ、健康に年を重ねるポイントじゃないかということは昨今ちょっと言われているんですね。で、五感というのは、まあ、触覚、味覚、
はい、
聴覚、視覚で嗅覚ですね、はい、で私たちの仕事というのはこの嗅覚から、 まあ、その方の五感をどのようにその方が使っているのかっていうのを、まあ、見ていくということをやるんですけども、
はい、
まあ、現代の方々はですね、自分がどう感じるかっていうことよりも、まあ、思考とか意識の方が、まあ、重要視しすぎるっていうことが、まあ、ありますよね。なので自分が実際ストレスを感じているかどうかっていうことも、まあ、分からないというか気づかない状態の方が、まあ、とても多いということですね、
はい。
で、まあ、いろんなやり方があるんですけども、うちはその香りを使うことでその方が置かれているそのストレスの現状とか、うん、まあ、その原因ですね、
はい、
まあ、そういったことを紐解いていきながら、一つその方が本当にリラックスできる香りを作るっていうことをやる感じですね。
なるほど。世界に一つだけの、
そうですね、
そうですね、
自分だけの、
自分だけの香りということなんですね、
はい、例えばですけど、はい、まあ、予防医学的な点から言うと、はい、その健康的に年を重ねるのは、まあ、美しさだけじゃなくて、うん、まあ、神経とか、
はい、
あと精神の領域まで関係してくると言われてるんですね、うん、で5つポイントがありまして、はい、例えばのエネルギー代謝とか免疫、うん、で運動、
はい、
で当然ですけど食事ですね、
はいはい、
でその次に精神、まあ、これは心や脳とか、あと瞑想とか睡眠とかそういったことも関係してくるんですけど、そして5つ目で環境というものが上がります、
はいはい、
でこの4つ目の精神と環境っていうものは実はとても香りが関係しているものなんですね、で特に香りは、香水はパフュームという言葉がありますけども、うん、はいはい、で実際ファッションで香りを使うっていうことよりももっと古い時代は、うん、
はい、
パフュームの語源っていうのは、まあ、煙に寄せてっていうのが語源なんですけども、うん、その自分たちの願いとか思いとかを神に届けるとか、うん、あと、まあ、ご先祖様とつながるとか、
あ、
ま
あ、線
香ね、うん、線香もそうですよね。
なるほどね、そうですよね。
そうね、そういったものは煙に、
はい、
まあ、寄せてつながっていくっていうのが、はい、そもそもの、まあ、パフュームの語源になるんですね、
うんうん、
なので、まあ、古代の人はその見えない世界っていうのを非常に、まあ、重要視していたっていうことがあります、
うん、
で例えば日本の言葉でも、
はい、
花が効くとか、
あ、
鼻につくとかね、
うん、
あと目で見て鼻で見ようっていう言葉もある通りに、はいはい、まあ、香りとか嗅覚っていうのはとっても原始的な感覚として人間の意識に影響を与えてるってことが、まあ、実証されているという、でそういうことも含めて、まあ、香りを実際使うことによって、うん、自分の精神状態ですね、うん、そういったものを客観的に把握もできますし、
うん、
あとは5つ目のポイントの環境ですね。ここは温度、空気、あとは光、音、匂いも当然入ります、
はい、
汚染物質も入りますけども、うん、まあ、こういった環境が発する情報みたいなもの、
はい、
まあ、風水でいうとよく気という言い方をされると思うんですが、
気ね、うん、はい、ね、はい、
とこういった情報とか気っていうものは人間の五感を通じて脳とか体とか心に確実にやっぱり影響を及ぼしているということがありますので、うん、まあ、それによって引き起こされる病気っていうのも現代はまあ、ありますよね。
確かにそうですよ ね、
なのでこの精神環境といういわゆる健康に長生きするためのポイントの中の2つに嗅覚、香りっていうのも関係しているっていうところで、うん、まあ、そういった話もしながら、
はい、
香りを、その方のための香りを作るっていうことを、まあ、サロンではゆっくり時間を取らせていただいてやってます。
そう思ったらとっても大切なことなんですよね。
そうですね、うん、
はい、
で特にその香りっていうのは見えない世界のものなので、
はいはい、
そこにこう意識を持っていくっていうのは、
はい、
なかなか普段の日常生活では多分しにくいというかできにくいことだと思うんですけども、うん、
はい、
まあ、香りを使うことによってその時間はちょっとそこに意識を持っていって、うん、自分がいかにその、うん、外部からいろんな影響を受けているかとかいうことをまあ把握することでちょっと自分の健康状態とか、
そうですよね、
うん、気持ちの状態を振り返るっていうことで、うん、まあ、使っていただけるんじゃないかなというふうに私なんかは思っておりますね。
なるほど。簡単に言うとストレスなんかもそうです
ね。そうですね、よく
一番ね、
そうですね、特に私は人間ドックで長らく仕事をしていたんですが、
はいはい、
ストレスっていうのは検診結果ではなかなか出ないんですよね、はい、
確かにストレス映らないですもん ね、
うん、ね、心の中のことって分かりません
よね、はい、レントゲンにも出ませんし ね、血液検査でも出ません、
う
ん、
そうですね、
はい、
なので、まあ、検診で結果では引っかからないんだけども、
はい、
何かしら不調があるっていう方はなかなかその、まあ、ストレスでしょうという言葉で終わることが多い
な、
うん、じゃあストレスを
どうするか、
どうするか
っていうことは言うてくれるらしいですよね。
そうですね、そこからはとても個人的なまたことになっちゃうので、うん、一般的なところではそれ以上は触れられないということが多いと思います。
様子を見ましょう。
そうです、そうです ね、 ですね。でも実際にその意外に簡単に使ってるストレスっていうものがどこから来ているのかっていうのを振り返るきっかけっていうところで、非常に香りっていうのは使えるなっていうのが私がまあ病院勤務自体に思ったことですね。でまあ、あの医療にいるとなかなかその香りを使って何かをするってことは、まあ、場所柄できないっていうのもありますので、うん、まあ、今回あの病院を一旦辞めて、はい、今回はそういった可能性のある分野でちょっとやりたいということで、まあ、サロンを立ち上げたっていうのがあるんですが、
あの、はい、実際私もこの間お邪魔してきまして、
は
い、
で
私の香りを作っていただいたんです、はいはい、でそれをですね、あの私枕元にいつも甘く置いといて、あの、枕にちょっとつけて寝るんですよね。するとこうオフが、
あ、オンオフの、ね、切り替えね、
はい、できてね、すごくこうあの
自分らしさが出てくる、
はい、そうです。私はあの、まあ、女性らしさが少なかったみたいで、
おっちゃったんですか、
はい、寝てる間にこう 女性をあの吸入しております。お姉ちゃんぜひね、はい、あの一回行ってみてください、
はい、はい、
サロンって、ね、どのようにして皆さんリスナーの方もきっと
ね、あ、そうですね、
どうして検索していったらいいのかなとか、ね、
は
い
は
い、
検索ワードがありまして、うん、うちのサロンでは、まあ、あの香りの製品等の作成もしているんですが、はい、あのその総合的なブランド名のようなものとして、はい、カタカナで、はい、アルテマステラというのが、アルテマステラ、要は究極の、まあ、光というか星というか、まあ、ラテン語の名前なんですね、はい、で香りっていうのはやっぱりその方にとって光でありたいっていうのがありまして、うん、でそういったことで、まあ、アルテマステラっていう名前を主人が作る香水なんかにはつけているので、まあ、それで検索していただければだいたいうちのホームページがトップに上がってきますので、うん、そこをぜひご覧いただいて、はいはい、で必要ありましたらぜひお問い合わせのフォームがありますので、はい、あのラジオを聞いていただいたことと書いていただいて、ね、メッセージをいただければ、はい、あの予約を、
はい
はい、していただけるというふうになりますので、はい、ぜひご覧ください。
あの男性の方にも、ね、私ぜひおすすめしたいんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、
男性は女性よりも匂いに鈍感な方が多いの で、
そうです、ね、この夏場ちょっと、ね、はい、あのね、思うのと
そうです ね、 ね、やっぱりねエチケット、はい、まあ、紳士としては、はい、まあ、できるだけ自分が放ってる匂いにこう意識を持つというか、はい、まあ、そういったこともすごく大事ですので、はい、ぜひそういったことも ね、含めてお話しさせていただきたいと思いますので、はい、ぜひいらしてくだされ
ば、ね、お仕事の面でもちょっとメンタルが上がるっていうのも ね、
はいはい、
すごい素敵だと思うんですよ、ね、男性の方が絶対ストレスねいっぱい抱えてはると思うのでね、
うんうん、そうですね、ストレスによって自分の体が匂いを放つっていうのも現実的にありますのでね、
う
ん、
そうですね、ストレスから来る香り
で、はい、はい、ですのでちょっとそのあたり殿方もぜひいらして
ぜひ、ね、
はい、いただければと思います、はいはい、
お姉ちゃん の、 あの香りも楽しみです。
そうやね、30種類ぐらいからの中からね、
好き嫌い好き嫌い、ね、
好き嫌 い、 好き嫌 い、 好き嫌い
で、そこでエピソードができて、でその出来上がった香りには名前をつけていただけるという、
はい、それ方それぞれに名前をつけさせていただいて、まあ、やっぱり新しい香りを持つってことは、はい、その方にとって新しい人生が生まれてくる瞬間でもありますので、うん、ぜひこういった幸せな体験をしていただきたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
もっともっとお話聞きたいですけれどもね、
まあ、第1回ということで ね、
はい、また出ていただきましょう、ね、
いただきましょう、
ね、
はい、
で京子ちゃん それつけてからどうなりました？
私多分女らしくなったような気がするんですけど、
いやうちらの、ね、お友達の中ではね京子ちゃんが一番女らしいっていう風に言われてるんですけどね、
香りをつけてもう約1ヶ月ちょっとでぐらいですかね、
あ、そう、う
ん、効果が出ております、は
い、じゃあ見たまた皆さん、はい、来週もお会いしましょう、
はい、ありがとうございます。